次に常任委員会の審査概要です。今定例会に上呈された議案は、所管の常任委員会に付託して審査しました。常任委員会の主な質疑を紹介します。総務経済常任委員会。議案11案件はすべて原案通り可決または承認すべきものと決定しました。議案第58号、平塚漁港管理条例の一部を改正する条例。問い、改正後は駐車場の開場時間が早まるが、近隣住民にはどのような影響があると考えているのか。また、ここ数年利用者が目に見えて増加しているが、使用料収入の効果をどう考えているのか。答え、現在は週末の好転時には会場を待つ車が一般道まで車列を作っている状況であるが、今回の改正によってそれが解消できると考えている。今後も利用者の増加が見込まれるため、収入面での効果はあるものと考えている。議案第67号、令和3年度平塚市一般会計補正予算。問い、財政管理費のふるさと寄付金事業について、寄付はどのくらい増加したのか。答え、9月13日時点で1387件、2112万円の寄付があった。前年度の同日時点と比べ、995件、1366万2000円の増加となっている。問い、企画費のシティプロモーション推進事業について、定住促進に向けてターゲットエリアを拡大するということだが、内容を伺う。答え、これまでのターゲットエリアである東京23区、横浜市、川崎市に加え、東京都西部、埼玉県にエリアを拡大する。理由としては、在宅勤務やテレワークなど、生活スタイルの変化が進んでいることや、圏央道、湘南新宿ライン、上野東京ラインの開通により、東京都西部や埼玉県南西部から、本市への滞在人口が増加していることをチャンスと捉え、本市の魅力を発信するものである。議案第70号、令和3年度平塚市水産物地方卸売市場事業特別会計補正予算。問い、市場の今後の在り方を調査するために増額補正をするということだが、どのような調査項目を考えているのか。答え、施設運用分析のほか、水産物卸売市場に求められる役割や機能を検討するための調査を行う予定である。都市建設常任委員会。議案6案件はすべて原案通り可決すべきものと決定しました。議案第67号、令和3年度平塚市一般会計補正予算。問い、公園費の公園施設維持管理事業において、公園遊具の改修ということで675万円が計上されている。どこの公園でどのような改修を行うのか。答え、場所は諏訪町にある大久保公園である。改修する遊具は築山に設置されている滑り台の更新で、コンクリート製から金属製に交換する。問い、総合公園費の総合公園管理運営事業で計上されている委託料の内容と、このタイミングで実施する必要性について伺う。答え、委託の内容は陸上競技大会などでタイムや着順の計測に使用される経時計測システムの配線を入れ替えるというものである。今年度に入る頃から経年劣化による動作不良などが多発しており、陸上競技大会などの運営に支障をきたすと判断したため、補正予算として計上することとした。問い、常備消防費の常備消防事業で購入する災害用ドローンはどのように活用するのか。答え、市内で発生する火災、水難救助、大規模な自然災害などの時に、 上空を飛行させて現場を俯瞰的に見ることで、地上部隊の災害活動が有効に行われるようにするほか、活動している職員の二次災害の防止にも役立てたいと考えている。問い、常備消防費の消防職員人材育成事業について、今回の予算でドローン技能者を何人育成するのか、また操作には高いスキルが必要だと思うが、水難事故や火災での早期発見、早期救出を想定した場合に、どのような場所で訓練をする予定なのか。答え、今回は3人の職員をドローンスクールに派遣し、法令などの学習や高度な操縦技術の習得を目指したいと考えている。訓練場所については、本市でドローンを飛ばせる場所は限られているが、適切な場所を選定して訓練を行っていきたいと考えている。環境構成常任委員会。議案6案件はすべて原案通り可決すべきものと決定しました。議案第67号。令和3年度平塚市一般会計補正予算。問い。社会福祉総務費の生活困窮者自立支援事業について、今年度の新規の申請者数と、家賃の平均額をどのくらいと想定して補正予算を組んだのか伺う。答え、新規の申請件数は8月末現在で63件である。給付金を算定するにあたっては、これまでの支給実績から計算した4万1000円を平均の家賃額として積算を行っている。問い、老人福祉費の介護保険施設整備等助成事業について補助金の内容と申請件数を伺う。答え、県の地域医療介護総合確保基金介護分補助金を活用し、センサーやカメラにより利用者のベッド上での異変を早期に把握するための見守りセンサー、ケア内容や体調管理を一元管理する介護記録システムなどの整備に関する助成を行う。今回の申請件数は1件で、県の交付決定も1件となっている。問い、青少年育成費の放課後児童健全育成事業について、パソコンの導入は全クラブで行うのか。また、入退室管理支援システムは、どのような経緯で導入するのか伺う。答え、パソコンは全クラブへ配備する予定である。入退室管理支援システムを計上した経緯は、令和2年度の国交付金交付要項から ICT 化事業が追加されたため、少ない人数で児童の指導をしている支援員の事務負担が少しでも軽減されるように、各クラブへ状況を確認し、補正予算を計上した。問い、予防費の新型コロナウイルスワクチン接種事業について、市役所の平日接種での駐車場の警備費用で8214万5000円とあるが、どのような想定をした金額なのか。答え、今回の補正予算については、平日夜間接種の駐車場警備の延長分を計上している。市役所の西側と東側に公道と面した出入り口があるので、西側を1人3時間延長、東側を1人 2.5 時間延長、計39日間分として計上した。教育民生常任委員会。議案4案件はすべて原案通り可決すべきものと決定しました。議案第53号。平塚市個人情報保護条例の一部を改正する条例。問い、今回の改正内容を伺う。答え、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の第19条第4号が追加されたことに伴う号ずれと、マイナンバーの事務が総務省からデジタル庁に移管されたことによる主務大臣の変更に伴う条例改正である。議案第67号、 令和3年度平塚市一般会計補正予算。問い、一般管理費の文化芸術ホール開館準備事業について、利用状況についての現場確認やアンケートの実施などはいつ頃行う計画で考えているのか。答え、開館後の利用状況の把握方法については現在検討中である。開館後に向けて来館者へのアンケートなどは前向きに考えて、今後の環境整備に役立てていきたいと考えている。問い、教育指導費のギガスクール構想推進事業について、端末機を貸与していくにあたり、セキュリティ上の問題にどう対応していくのか伺う。答え、フィルタリングについては、学校で利用する際には、SNS 等にアクセスできないフィルターをかけている。家庭で利用する場合のフィルターは、現在接続テスト中だが、Google 社のフィルターがかかることになっている。パスワードは小学校3年生以上はログインの際にパスワードを変更する設定になっている。小学校1年生、2年生については共通パスワードの使用も可能としているが、変更をしている学校もいくつかある。問い、学校管理費の小学校運営事業について、相模小学校の工事の進捗状況を伺う。答え、建物の躯体工事が終わり、設備機器の配管工事などを順次進めている。当初は地盤との関係で遅れが生じたが、工程などを工夫し、契約後期内に工事が完了するよう順次進めているところである。